教えてもらったんですけども、その女神様ってどういう字を漢字で書いたら、どういう字書くんですか。
女神様、
はい、
女の子
なんかあの特別なんか違った字があるかなと思って、女の神様でいいですか。はい、じゃあ、ありがとうございます。納得しました。それがあの疑問だったんです。
マリア様も女神様のうちに入るんですか。
そうですよね。
今よくあのマリア様とか、がですね、あちこちにこう現れてその人とこう交信するというようなことをよく聞くんですけども、それは要するに波長を合わせてくるということなのか、その人自身がそういう波長を出してお互いに交信するのか、それとも何か、何かのいたずらなのか、よくそういう話聞くんですよ。
ねえ、
そうなんです。
だから同じ一人の人でもね、いろんな分身を持ってるわけですよね。高いのか低いのかでね。だからその神様の無限の無限のチャンネルの中にね、みんなそれぞれに出演しているっていうね。だから高い番組はいい役のね、演技をしているわけね。低い番組は、まあね、マイナスの悪い役の演技をしているわけでね。だからその一人一人どういうね、番組に鉢を合わせてそれをね、眺めるかっていうね。マリア様もピンクは気にまであるんだよね。ね、だからより高い番組のね、マリア様ほどね、力もあるし、ね、輝きも大きいっていうね。でもそのね、低いところではやっぱりね、大したことないんだよね。でまだマイナスにね、傾いた方ではあまりね、まあ、プラスもないっていうような感じのね、姿もあるわけよね。ただその本物かどうかもまた別なんよね。うん、化けて出る場合はね、いろんなことね、人真似して出る場合はあるよね。で同じマリア様って言うんでもピンクから黄色まであるしね、また他の人がマリア様マニオシ出てくる時もあるんだね。
じゃあ本物のマリア様でもこうピンクから黄色まであって、
ね、
でそれ以外にもこう予想って出てきたりとか、
そうね、はい、だから自分の気持ちがね、低い方へ暗い方へ向いてる時はマリア様もマイナスに見えるのね。いい姿に見えなくなるね。なんかマリア様を素晴らしく見える人はその人自身がね、心境は高いですね。だからどんな人に対してでも、ね、マイナスに見るのはやっぱり自分がマイナスだよね。だから高く見る方がいいのね。それも神様の本当の現れっていうふうにね、最高にね、素晴らしいっていうふうに見える自分が一番いいわけよね。
あのよくそういう感じで例えばあの通信をこう受け取るような方とか最近多いと思うんですけれども、そういう時にやっぱりそれがあの本当にそういう高い存在なのか、そういうふりをしてあの来てる存在なのかっていうので、あの自分でなかなか判断できないっていう感じで悩んでる方なんかもよくお見受けするんですけども、そういう時のその判断 の, あの見分け方のコツなんかいうのはなんかいい方法とかありますでしょうか。
そうね、だからその高いか低いかって見分ける一番いい方法は謙虚かどうかやね。
あ、
うん、高いほど謙虚で自分を隠してしまうね。あ、何も名乗らない関係や
ね。
低いほどね、うん、偉大な神様の名前を名乗っていく、ね、まあ見てたら分かるんだけどね、やっぱり天狗になって傲慢になっていくからね。でね、いろんな、ね、ことを注文してくるんで、あれでこれでっていうふうにね、押し付けてきて強制してくるよね、低いのはね。高い方は絶対自分も名乗ってこないし、人の自由絶対縛らないし。
あ、うん、あ、高いほどあまり名乗らないわけですか。
うんうんうん、それなぜかっていうとね、
はい、
うん、本当の、ね、高い自分にとったらね、神様から一瞬一瞬すべてを受け直している自分だったらね、神様前に立った時はもう謙虚になるしかないのよね、うん、だから神様の偉大さが分かれば分かるほど 順がマイナス現代に出てくる、うん、だからもう必然的にも謙虚に謙虚になる時間なくなってしまうね。だから自分を名乗ることもできなくなる。全て神様なんだっていうね、神様の偉大な力なんだっていうね、自分には何の力もないって分かっていくのね。
名乗らないというのは神様の方が名乗らないっていうことね。自分の方が、
ね、自分がもう一切ね、自分には何もいいものないっていうふうに謙虚になってしまうからね。ああ、偉大なのは本当の神様だけっていうね。だから全然名乗る必要はないのよね。自慢する必要全然ないのよね。
あ、でその、あの霊的にやってくる存在もその謙虚やから名乗らないという、
うん、高い方が名乗らないね、もうね。あ、世界が知りこないし。
あの神様はあの人間の世界に人間の形の形して時々見物に来るということはないんですか？
いや、なんかそういうんだったらみんな同じじゃない？みんなもね、神様である自分が人間の姿で見物に来てる。ね、24時代にね、いろんな番組が降りてきてるんだよね。
人間世界はどういう世界ですか？気持ちよくて。そうですね。はい。ありがとうございます。
今の質問は、要するに亡くなったね、要するに体を脱いだ霊が、その、来ることはないかという質問だったかと思うんですけど。
じゃあ何に合わせてどこへ行けますよね。うん、この世にいながらでも悪いも見えるしね、そういう意味だったらなんか心で波合わせばいいだけなんで、
波の合わせ方を秘訣がありました。
うん、それでもみんな言葉の力ですよね。言葉で合わせるんですけどね。だから高い番組に合わせたかったらいい言葉をね、たくさん使うことがいいですね。だんだんと合っていきますね。本当に必要だったらですよ、でも ね、うん、まあ、この世に生きてね、そのこの世でしっかり生活せんなん時にね、中途半端にね、他の世界見えたらまたね、本当に中途半端な言い方になってしまうでしょ、ね。だからその時その時の自分のね、あのその状態によって変化しますよね。だからいろんな番組同時に見る必要があるんだったらそれに見えるでしょうしね。だから一つの番組の中でね、そこで何かね、しっかりと勉強して吸収するためにね、その番組だけに行って絞るんだったらその番組だけしか見えなくてくれるし、ね、それがやっぱり必要なんでね。だからこの世とあの世って同時に見えたらごっちゃになってしまう。だから必要なだけがいいですよね、やっぱりね。いろんな超能力ってね、あったら嬉しいように思う人が多いんですけどね、それは逆かもしれないね。あまりありすぎたら困るよね。だからいろんな世界からいろんなね、インスピレーションどんどん送り込んできてね、強制的にね、それをまあ聞かされるとするでしょ。本当にいろんな声いっぱい聞こえてくるじゃない。ね。どうすればいいな。ね。いろんな世界見えるのも同じよね。テレビ10台の中にて見るぐらいの感じが、全然次元の違うのがダブって見えるんだからね、大変よね、そうだね。
そしてその背後霊がよく見えるとか、なんかそういうのよく背後霊、そういうのはもうだいぶ低い。
そうね、だからまあそういうのはもうね、高い世界じゃないよね。ね、このように波の近いね、低い世界よね。
それを見てる人もやっぱ低いところ
を
見てる。
うんうん、そうね。だからもうそういうのは本当は見えない方が楽よね。本当にそれが見えてね、幸せが大きくなるんだったらいいけどね。大体見えて幸せにならないよね。だから本当のね、神通力っていうのは必要な時必要なだけが降りてくるよね。いつも強制的にね、そういうのを見せられたりね、あの聞こえてきたりするのは良くないのね、低いのね。
必要でなかったら幻みたいなもんですからね。 意味がないですよ。
本当ですね、はい。
何が見えようが。
あの天使の声が聞こえてくるとか、前世が見えるっていう人がいたんですけど、あのそういう人の言うことを簡単に信じちゃいけないんです
ね、だから前世過去世が見えるというんでもね、番組ごとに前世過去世があるよね。ね、こういう番組の前世過去世見られたらね、あの人悪いことばっかりしてると言われるよ、ね、高い番組のだったらあの人はいいことばっかりしてきたって言うてもらえるよね。でも自分がそれをね聞いてどれを受け入れるかでしょね。マイナスのなんか聞きとうないよね。
いいことばっかり言ってくる、
いいことばっかり言ってくるの。いやだちょっと高い番組だよね。ただあの過去を使うのはあまりいいことないのよね。その番組はまり込んでしまうからね。だからもっともっと今を新たにね、神様から何を受け直すかという生き方の方がいいのよね。過去に縛られない方がいいよね。
ありがとうございます。
はい、
場がいいとか悪いとかいうことで、で悪い場を良くするためにといって、どんなエネルギー物質ですかね、そういうのがあるんですけども、そういうのはどうなんですかね。あのよく環境、その場を良くすることによって、そこにおることによって、その人が良くなるためにするとか、まず環境を変えるという方法がいいのか、割とどんな場に、でも言葉で暮らしていくのがい
いね。環境の影響を受けるのはまだ自分が弱い時やね。だから自分が強くなったら環境を変えていくのよね。だからどちらの方がいいかって言ったらいいね。自分を強くして環境を変えていける方がいいのよね。だからお祈りして感謝してね、神様の力をもらって自分を、ね、強く輝かしていけばいいよね。どんな場も変わるわね。もう自然に変わるのが一番理想よね。何かに頼るとね、それがないとね、ダメってなってくるでしょ。逆にその自分の力を、ね、出さなくなってくるよね。自然に頼ったらなかなかね、足でもね、丈夫にならないっていう ね。だから頼るところは神様だけが本当はいいのよね。そしたら中から力が湧いてくるよね。だからお守りでもそういう場を変えるなんかでもね、うん、まあ頼ったらダメではないんですけどね、頼ってる間はまだ弱いよね。だからそれも必要としなくなるぐらい早く強くなるのがいいよね。
いいですか。あのここのところありがとうございますということをですね、四六時中こう言ったり聞いたり見たりしてるもんですから、いつでもありがとうございます。話聞いててもなんかそういうわわ言ってるんですけども、あのそうするとですね、別に自分でものを考えるとかですね、自分である情緒に浸されるとかですね、そういうことはほとんどなくなってくるもんですから、逆にそういうことがあった時代のことを考えてみるとね、なんかそっちの方が面白いような気もしたりするんですけども、ところがあのそういうのはないってことは逆にね、ものすごく自分は何にもしなくてもいろんなものがこう整ってくるという感じが非常にするんですけども、ありがとうございますということの一つの表れといいますか、まあ、効果という言い方おかしいんですけども、それはそういう経緯を取るんでしょうか ね。
最初は自分の思いでね、思い通りに何でもね作り上げていこうという言い方ですよね。思いなんてもう引っ張けない力なんでね、ちょっと実現するぐらいね、思い通りになったにしてもね。でも感謝はね、神様のね創造した全てを受け入れるところなのね。だからもう無限に無限にね、偉大なもんでも感謝さえすればずっと受けられるよね。だから自分が作るんじゃなくてね、もう神様作ったものをもらうだけだよね、感謝っていうのはね。だからどんな大きいものでも受け取っていけるっていうのが感謝なんですね。 それはもう順番にね、段階を追ってね、神様が与えてくるようなものを受け入れていけるっていうね、もうどこまで行ってもね、無限に無限の大きいものが待ってくれてるからね。
あと だから楽しみしかないわけですね。
そうです、受けて楽しむのがいいんですよね。だからね、自分の力で何か作るっていうのもいいんですけどね、神様の中に行ったら神様と共に作っている感覚が生まれてくるのね。だんだんとね、ただ受けるだけじゃなしにね、神様の宇宙創造と自分が一つに、ね、なって参加しているような気持ちになっていくんですね。奥に入れば入るほどね、だからその喜びの方がもっともっと大きいよね。人間ってもともと本質的にね、神様と同じ創造のね、喜びってもともと持ってるもんだよね。ただまあこの世に出てきてね、いろんな思いを出して想像するのはもう本当ね、ちっぽけなね、想像への参画みたいなのね。だから神様の中へ溶け込んで神様と一緒にね、いろんな番組を想像してるっていうのがいいじゃないね。そしてそれもね、同時に味わって楽しんでるっていうね。
そうすると例えば音楽家のモーツァルトなんかはですね、例えば「トタン調」の40番の交響曲なんかも作曲するときに、もうそれはどこかから降ってくるようにこう湧いてきて、それが当然一つの一幅の絵のようにですね、こう出来上がってくる。で、一旦それができたらもう全部自分の中に記憶されるから、あとは表現するのはそれをこう楽譜に移していくだけだと。だから話しながらでもやれるということを言ってるんですけども、要するにそこのそういうのを作っていく段階は、要するに神様と一体ということなんでしょうかね。神の創造。
うん、ね、いや、それを受けたっていうのはもう神様の作ったものを感じてるんだよね。うん、それでそれを現実化にね、現実で結びつけるのにいろいろ苦労して楽譜に変えるわけでしょ。それはまだその低い方の努力の姿だよね。うん、
いや、だからモーツァルトの場合は全然努力もいらない。そういうのはボンとできちゃうから、あとはそれを写すだけ、どれだけ長くても30分あっても40分あってもね、各パート、バイオリンとかピアノとか全部ただ書くだけ、
ね、だからそれはもう受けたままをそのね、うん、ただその現実化する場合にそのギャップの多い時はそのね、表す努力はいるのよね。ただ楽譜がそのままパッと見えてくるんじゃないですね。楽譜以外のものがパッと感じられるでしょ。それを楽譜に変える努力っていうのはね、むしろ楽譜を自由にね、書きこなせない人だったらかなり努力いるでしょ、ね、それがもう身についてたらね、自然にスーッと出てくるんですけど、だからその高い次元のね、その響きを受けたら受けただけこの世とギャップが大きいですよね。だからこの世の楽譜で表現できないようなものがあったとしたらね、やっぱりかなりのギャップね、埋めんなんじゃね。だから音符の音の書き方でもいろいろ工夫してこないとね、細かいところまでは表現できなくなるのね。
そうすると芸術家はね、そうやって音楽を作曲したり、あるいは絵をですね、作品として残したり、するわけですけど、音楽者は詩とか文学とかね。で、普通私たちは特にそういうことはしてないわけですけども、制作活動はね、そうした場合に人生そのものが芸術であるということは言えませんかね。
いや、もともとそうなのね。人生の本当の目的はね、神様の最高表現を受けて現実化して楽しむことなのね。この最高表現の番組を引っ張り出すことだよね。芸術家もそれをね、その芸術通りしてるんですよね。だから普通みんなもそういうね、生活の場でね、その最高表現、このいわゆる芸術家しようとしてるのね。本当は芸術家以上かもしれない。ね。だから生活の場でそれができるのが一番理想なんだ。ね。芸術の分野だけじゃなくてね。 普段音楽家でね、音楽の、ね、分野だけで最高のものを表してもね、現実の生活では、ね、まだまだ中途半端な人っていてるんじゃないですかね。ね、人格的にちょっとおかしいとかね。でも本当はね、もうこの生活の中で人格もね、最高の姿を出して、すべて生活整ってこないとね。そういうのは本当は大事ですね。
仕事というのも、
そうですね、仕事を通してね、神様の最高表現、現実化するね、その訓練、ね、勉強してるんですよね。
はい、じゃあ、その仕事もしょっちゅう変わるということは、やっぱりたくさんの経験。
そうね、まあ、中途半端に変えたら、ね、どっちつかずかもしれないですよね。うん、だこれっていう仕事を通してね、しっかりと深めていけばね。
たくさん経験するのも一つなんです
か。それもいいですよね。それも深く掘り下げる時期とね、広く広げる時期とあるんですよね。その両方やっぱり必要ですよね。
あの、そうしましたら、まあ、人生が芸術ということは、まあ、神様のね、最高表現を現実の生活の中でこう築いていくということなんですけども、ところが、あの、実際今の人たちはですね、ほとんどそういうふうに思わなくて、何かコツコツとですね、自分自身でこう積み重ねていくというか、あるいはその積み重ねたものの中で安住の地を求めるというですね、どちらかというと小さい幸せをこう求めているような気がするんですけども、そういうものをですね、あの、これから打ち破っていくといいますか、そういう教えというものもまだあんまりないと思うんですね。学校なんかにも教えてません。それはやっぱり、あの、ある意味では間違った方向のような気がするんですけども、それはどんなものでしょう
か。神様はみんな一人一人をね、見守り続けてるでしょ、ね、これはもう絶対のね、愛の力で守ってる限りね、人の撤回なんかはもうね、愛でならないくらいね、大きい深い愛で守ってるんですね。だから本当に必要になったら神様の方から救いの手がさっと差し伸べられてるからね。今までそれね、神様の助け必要としてないのよね、まだね。まだ自分のね、思いのままにっていうね、自由勝手に生きてみたいっていうね、時期ね、それをね。だからまだ神様はね、うん、控えめにね、見守ってるわけよね。本当に必要になったら、必ず必要なものを与えてくれるね。これはもう絶対の真理よね、それはね。だからこれからね、もう一人一人がね、本当に何を必要としているかによって変わってくると思うね。本当に神様の助けを必要としてね、最高表現、現実化しようという方をね、選んできたらね、それに必要なものを的確に与えてくるね、神様の方がね。それがいろんなね、インスピレーションになって売ってくるかもしれないね。だから誰かそれを受けて、その言葉にしてね、みんなを前に持ってくるかもしれないね。それはもう神様の方は自由自在にね、必要なものをみんなにね、やっぱ与えてくれるね。だから何を必要としてるかだけが大事だよね。必ず必要なものを与えてもらえるっていうね。だから何も心配ないですよね。神様に守られているその神様の中で動いているだけだから、ね、どうにでもなるんですね。
まあ、ただあの、なんか身も蓋もない感じもするんですけど、要するにあるままでいいということなんでしょうけども、ところがやっぱりなんていうかな、あの、関わり方といいますか、まあ、縁もある人にはあるというような言い方もしますけど、ない人にはないとかね、そうしたら何もできないことになっちゃうんですけども、でも神様がですね、人間に自由を与えた最大の自由は、要するに神の方へ向こうが、逆に自分のエゴに生きようがね、どちらでもどうぞというふうにおっしゃってると。ところが そこのところをね、もう少しできるだけ神の方を、あの、自我の自由はもういい加減にしてね、あの、神様の方へ向かったその生き方をみんなでしましょうよというですね、そういう呼びかけを神様自身は一つの提案としてですね、今されてないんでしょうか。
いや、これね、あの、神様はね、ね、神様と一体の一人一人をね、ね、もう信じきってるんですね。一時的にね、そのマイナスの番組へね、落ち込んで、それをね、見て体験してもね、ね、そこにはまり込むことはない、信じきってるんですね。 必ず戻ってくるっていうね、それだけのいいものを既に与えてあるからですね。だからその神様で一体の悟った自分というものをね、みんな持ってるんだからっていうね。あとはもう少々ね、時間のずれがあってもね、それが一番いいんだっていう感じでね。でも何を心配してたんやろ。必ず時期が来てね、うん、最高表現のね、番組を始まるようになってくるっていうね。必ずそうなっていくんだよね。だから逆に言うと、おせっかいの方がね、時期を誤らされるっていうのね。中途半端だと、もう一回ね、マイナスに戻りたくなるじゃないですか。ね、まだ見足りないって。な時間が余計遅くなるね。
昨日その、地獄の番組っていうのがあって、まあ、なんか、まあ、想像でするような、なんかすごいところって聞いたんですけども、まあ、そういうところにいるような、こう、なんか、化け物みたいな、そういうものも一応、化け身様がそういうふうになんかなって、そういう姿を撮ってるということですか。そしたらまたそういう存在もいつかは、神の姿に戻っていくっていうことなんでしょうか。
そうね、だから低い番組、みんなも低い番組の表現を撮ってるんだよ、全部ね。同時にね。
あ、同時に。
低い番組の出演してるの、みんな。それはもう地獄の猛野の姿撮ってるわね。ね。だからそこへ吐き合わすことによってそれを感じ取れるのね。
あ、
ね、もしそれ番組でしなかったらね、どんだけマイナスのことだとかってそれを体験することはあることができないよね。だからもう全ての番組出演してるって思えば。
あ、
ね、はい、だからそのみんながそうだからね。もし低い番組をね、見て、あの人悪いって見たらね、自分が低い波長に合わせるだけだよね。部分的にもね。はい。だから周りの人がね、いろいろ変化するのをね、まあ、自分から願ってね、変化してほしいと思うのもね、自分の中にまだね、そういう同じマイナス持ってるからね、本当はね。それで、まず自分の心を変えたいわけよね。根本はね。自分の心の状態を変えて、ね、いい番組に立ち会うようにしていきたいだけどね。それはもう他に、ね、責任を転嫁するような姿をね、取ってるだけなんだよ、ね。他のせいにしてっていうね、ちょっと逃げてるとこがある、ね。でも本当はみんな自分の中にあるんだよね。自分の心の中の状態をね、周りの姿に映し出してるっていうね。だから心の状態を鏡に映してるように見てるっていうふうにもね、例えられるんだよね。
病気になる人っていうのは心がマイナスの方に傾いてるから
ですか。そうね、健康と病気と分けたらね、やっぱり病気はマイナスの方ですよね。だから病気のね、姿を表すのもいろんなね、原因たくさんあるんですよね。心がマイナスだからっていうのも、まあその一つの見方よね。でもあの、ね、病気の症状を表すのはね、人助けをしてね、人のマイナスを代わりに背負ったからっていう場合もあるんですよね。ね、それも一つの見方だよね。だからいく通りも見方ができてね。
本当にプラスの人っていうのは、人のこういうマイナスも跳ねのける力っていうのがあるんですか。
いや、だから跳ねのけるのもね、一つの見方だけど、それを、ね、身代わりに背負って消すのも一つの見方だよ。だからマイナスを全部背負ってね、ね、自分が身代わりに消してあげる方が大きい働きじゃない、ね、うん、だからそういうのは女神様の大きい働きなの、ね、人のマイナスを一心に背負ってっていうね、うん、マイナスを消してあげるっていうのはね。ただそのプラスの方を与えるって言ってもね、受けてくれなかったらね、プラスにならないもんね。与えるだけでは役に立たないね、そういう時はね。そういう時はやっぱり女神様の大きいね、愛のね、大義性精神が必要になるよね。代わりにマイナスを背負ってしまうというね、うん。そして自分の中でそれを消してね、プラスに変えていくというのね。だ か両方もプラスにも見えるしマイナスにも見えるよね。だから自由自在にいろんな見方ができるよね、
はい、ありがとうございます。
やっぱり今のはそのプラスに見た方がいい
よ。本当はみんなプラス見るのがいいよ ね、 ね、全部プラス見える見方がね本当の見方よね。だからただあの絶対マイナス見たらダメじゃないしね、マイナスに見ることによってプラスに見ることの素晴らしさがよくわかるという意味でね、マイナス見ることも必要な時があるんだよね。
あの おじさんの方からね、ここにいらっしゃる方とか今まで来た方をですね見てますと、どんな人もですねあのすごくこう輝いた存在だというふうによくお聞きするんですが、あの僕なんかから見るとみんなそれぞれ違っててあの逆にねすごく自分にとってこの人はあの必要な人だとか、あるいは逆に気持ちのいい人だとか、そういうのをちょっと、まあ、差別というかねちょっと違うふうに見てるんですけども、堀さんはどういうふうに見てるんでしょうか。
もうお祈り感謝っていうのはねみんな天照みたいな様と見ることだけだよ ね。だからみんな無限の上に輝いてるって素晴らしいっていう見るだけがお祈りなのね。それが徹底してずっとできてたらね、もう差別はないのね。みんな無限に輝いて眩しいっていう。だから差別してるときは言うに差別の心が起こってるのよね、感じ忘れてるときに。あの人にこういう場にやってあって見てるときは自分の心にマイナス残ってるね。それを消した方がいいんだったらね、ありがとうございますって感謝し続けてね、消してもらうのが一番ね。だから本当はみんなね、神様のね、一瞬一瞬のね、新たな現れっていうふうに言うと、無限無限に輝いた姿でしかないわけよね。
あの、そこしかおじさんは見ないということで、あのもうちょっとこう、あの、角度を変えてみると、その人の背景っていうのはやっぱり見えるわけですか。
そうね、全部見えてもね、本当のね、力はね、最高表現を見ることによって出てくるんだよね。だから低い番組を見てね、この人はこうだって掴んでもね、その人は良くならない、絶対ね。逆なんよね、マイナスを見ずにね、みんな無限に無限に輝いてるって見るのがね、その人の本当の姿をいっぱい出すよね。だから理屈なんて なんぼ言ってもダメだよね。理屈ね、どんだけ分かってもね、理屈こねても意味ないよね。だから感謝することによってね、うん、本当のね、まあみんなを幸せに助けっていうのをね、神様が超えてくるだけよね。だから最高表現をね、感じ取れる自分が一番幸せじゃない、ね、早くそうなる方がいいんでね、ただもう祈りだけっていうか、もうだけっていうね、それが一番大事だと思うね。だから病気の人をね、お祈りで治してあげてね、そういう人に感謝されたからって、どんなのちっぽけならね、まあ、喜びって言えないよね、どんなのね。その人が最初から無限に無限に輝いてね、健康そのものっていうふうにね、受け直しできる方が幸せでしょ。ね。だから神様最高表現にするもんね、受けさせてもらう方がいいんだよね、すべてにおいてね。現実の中でいろんな問題解決してね、よくしたって言うても大丈夫ないよね。それにも最初から解決した最高の受け直すのがいいよね。だからその徹底すると楽なのよね。ありがとうございますだけにね、徹底すればいいよね。最初はもうちょっと中途半端だよね。ありがとうございます手伝いで言うたら覚え出してみたいでね。ね。だからありがとうございます徹底できたらまたもうね、すっきりしていくからね。
なんか少しあの素直でね、あのバカぐらいの方が入りやすいですね。
あ、そうだね。ね、素直ということはね、素っていうのがね、一番の奥ね、絶対なんですね。だから最高表現をさすね、素っていうのがね。それに対して直くっていうね、素直に受け入れるっていうんでしょ、ね。最初も最高表現を受け入れる心が素直なんですよ。 バカはちょっとアホじゃないとアホは青を保つって言って ね最高表現をいつも受け入れて保っているという状態でねバカならちょっとお前鹿の心になりたいくくない
このスズムシは一晩中鳴いてるんでしょうか。
一晩中も夜も鳴きます ね暗くておくとね昼ずっと鳴きますね。
夜も朝も、
そうでしょ、もう喜びの雰囲気をずっと出してるんでしょ、
あのお祈りの時に聞かれたあのバックミの柏手と渋谷のリズムですね。
そうね、似てるでしょ、これね、よく似てますよね、自然だね
あれもやっぱりあのリズムには何か意味があるんです。
そうね、だからその自然な入り気っていうね、そのまま神その光がね喜びがわっと湧き出てるんでしょ、ね。
えっていうのは、
はい。
えっていうのは、なんか、
気合い
気合い。
だからその強いね、光を発するときに気合いをかけるのね。気合いが一番強い光ですよね。その柏ででも強くね、光が出るんですけどね。またこのおかじ、このおかじ、手をこう、こばするように。これ柔らかい光だよね。バーンとするときに光出るよね。だから気合も、ね、いろんな気合があるんですよね。えいっていうのは、着る気合が、ね、着る気合だよね。だから、マイナスをバッと打ち合うっていう、消すときの気合ですよね。
ちゃんと剣道なんかで、メンとかってやってますね。ああいう、まあ、面を打つから、面と言って、あの、そう思って打ち込むからそういうのかもしれない。
そうだね、だからそれは別に名称をね、昔あるんだね、剣の達人はそんな名称を言わないよね、頭打つのって言うてる。だから言わない、レベルと言わないよね。本当の気合いはそういうのじゃないよね。うん、だから今のそういう面とかどうっていうのはね、気合いじゃないよね。
えいっていうのは着る気合いで、
あと着る気合いよね。
他にはどんなプラスの気合があるんですか。
湧き上がる気合って命湧き上がらずってゆうっていうような感じだね。
ゆう
っていう湧くっていうような感じだね。また神様をね天から下ろすような気合がおーっていうなね、そういう行進の、ね、気合だね、みんなそれぞれの言葉にねいろんなねのがあるんだよね。
じゃあその王とか言うはもし物を持つ時なんかはちょっと力が足りない時にはそう言って普通よっこいじゃんとかどっかじゃんとかやって
持ち上げる。だからその物を重たいのを持って動かしてるのうーのことだなよね。動かすうーよね。ね。
それと同時にすると余計力が。
そう力が湧くね。うん。
数字はね、1、2、3とかね、火の風の実とかって持ちますから、ああそういう声の出して持つ方法っていうのがあるんですよね。
ね、はい。あの、うちの綱木は、永遠の言葉ってあってね、ってね。
あいうようなです
か。ね、うん。あれは、一体感を増す祈りの言葉よね。
それは心で皆さんを持って、口に出して、
そうです。だから行くとき、っていう言葉を使ってるね。だから全体一体感にね、結びつけるね。うん。だから、命と機械の交流をさせるための永遠の言葉を使う。一体感を増やすね。深めていくね。
ということは、最近今、あちこちで社会体育大会とかね、町内会、交換運動会というかで、ね、ありますよね。そういう時には、初めから、そういう、ちょっと練習してした方が、より効果はありますよね。
そうですね、はい、
だから知らない者同士が急に集まった時でもそれでいいんですか。誰かがそういう合図していて、
ね、はい、ただね、隣でも勝ち負けにねこだわるとこはね、平和使わないね、えいえいやねだから合図を切るような気合になってくるね。自然に出てくるね、だからね。
ということでよくね、会社なんかでえいえいおとかって言って鍵上でよく引っ張ってますよね。 か、あの AAO もなんかそれ辺あるんです
か。だから A って A まで入れる方がいいね。AOAO だった方がいいよね。
AOAO ね。
うん。前ね、イギリスのスライディングだったかな、掛け声が AOAO ね、よかったね、よね。AOAO やね。A で一体感ね、O で神様を下ろしてくれてね。うちでにそういうのね、使ってるのかもしれないですよね。うん、感じがいいですね。
歴史がイギリスの古いからですかね。ありがとうございます。
新王祭の時に、オカリナって言ってる人がおりましたで、僕は横でじーっと聞いてると、そしたらその隣でもずっと聞いてる人がいらっしゃって、オカリナって言ってる人にですね、どこからおいでになったのか聞かれたんですよ。じゃあ、いずれかしこれだっておっしゃってるんですね。で、そこの私の横にいらっしゃる方は多分この宮川学園の方だと思うんですけども、一度来ていただけませんかというようなお話があったんです。で、ちょっと宮川学園というのはどういうところなのかとお話をしていただきたいなと思っ
ています。オカリナに出た人はうちしょっちゅう来てる人うちの吹いてもらっている時だけね。あの、ご両のとこはね、響きがいいからってね、よく練習に行ってるね、そこからね。響きが合うみたいでね。隅田学園っていうのは、あの、日本習字教育連盟のね、あの、ちょうどあの、日本の教科書の習字の書体を書いてる方が原田漢方創始っていうね、亡くなられてもう6年余りなんですけどね。その人が、これ高新のあのね、お次を受けてここでね、本当の日本の心を伝えなさいというね、言うたら神様の御心を伝えなさいという意味で、ひふみ神事のね、その伝える場所としてね、あと心の収容堂として開かれたよね。だからこれ高新のね、新郎さんのそのね、お次がなかったらできてないよね。だからお告げで、そのあそこ開いたね。だからあそこはもう道も何もないとこで、車も行かんとこだった。最初はね。だからそういうとこへ作るって大変なんよね、本当はね。もともとはね、あの、みんながね、ボランティア的にね、質素な建物を作って、そこでね、いろんな心の研修をして、自然に親しんでっていうのはね、生き方を取ろうとしてたみたいね、最初はね。ところが大勢集まるってなるとね、消防法が何やかんやと言うてくれんじゃん。ね。なんかその鉄筋立てでないとダメとかね、いろんな規制があったみたいでね。うん。それであんな大きい建物されてしまったりね。本当は最初はあの山ずっと開いたのはね、ボランティア的にね、大勢の人がね、心の研修を兼ねてね、集まって、その何回とかね、勉強来た時にね、みんな応じてたみたいでね。やっぱりそういうのが理想なんよね、本当はね、心の収容という意味ではね、方針の心を起こしてね、でその大自然の中で神様の心を学んでいくというのはねだからそこは神様の心をね、本物をね、うん、発信する場所で、それをね、勉強する場所になっているね。だからいい名前よね、スメラ学園というのはね。スメラは宇宙の絶対人のことだよね。スメ、高山花のことでね。だから神様の心を学ぶね。まあ、光のその花園というような感じでね。いい名前つけてるなって思うのね。一般的にもね、広く開放されてたみたいね。学生さんではあそこをね、十分にね、回らしてもらって、回してもらったりね、動いてたみたいだし。別に書道をね、勉強のためだけじゃなかったみたいにね。
はい、じゃあいいですか。ということは、今の学校っていうのはもう冷暖房完備で、もうほとんど鉄筋コンクリートでいい環境ですよね、形から見れば。という割には、あの勉強はどんどんどんどんね、まあ、どっちかというと、機械的になってくるというか、 ね、逆にできなくなってきてるっていうか、昔のああいう寺小屋形式の勉強してた時の方が優秀な人材も育ったりしてますよね。今のああいう、まあ、どういうんですか、モダンと言っていいんですかね、もう環境がもうすぐいいですよね。そういうところで勉強しててもなかなか今行き詰まってる状態ですよね、まあ、その辺でやっぱあるんですかね。
ありますよね。質素な生き方が一番理想なんですよね。だから贅沢なねことをするとね、やっぱり借金を背負うんですよね。例えば小学校の校舎でもね、国の税金を使って立派に建てるんでしょ、ね、そね、国の税金っていうのはみんなの思いをいっぱいね背負ってる借金の姿なんですよね。みんな喜んであまり出さないよね、税金はね、ね、取られたって思うよね。そうするとマイナスがいっぱい引っ付いてくるね、お金いっぱいね。だから人のマイナスの思いをいっぱい背負ってしまうね、国のその税金からね、そのいろんな援助してもらって取り立ちってもね。だから校舎を立派にすればするほどね、そこで学ぶね子供にそういうマイナスがね覆いかぶさっていくよね。だからそれが結果としてはいい結果出ないよね。だからもっとボロっちいねほったり小屋で読みなよね。そこで伸び伸びと自由にね勉強させたら本物になるよね。だからまず心にマイナスを背負うとね利己的になるんですね。でもそういうの背負わなかったら、ね、優しい助け合いの心が自然に湧き出るでしょね。愛の心深くなっていくよね。だから別にね悪いことは絶対起こらないはずだよね、運命的にもね。だからその道元さんで来てるときは道元さんのね、ね弟子大勢いててもね、修行する場所はもうね、嘘の足掘ったて小屋なんでしょ、今みたいな道場建てないよね。どちらが言い換えると何もない方がいいよね。うん、雪が舞い込むような掘ったて小屋がいいのにね、うん、そこで修行する方が幸せな。ね、廊下の建物の中でね、修行するとね、余計なものを背負わんのね、マイナスをね。損してるね。
今あの道元さんの話が出たんですけども、おじさんは道元さんはお好きですか？
好きですよね。
おじさんから見て道元さんはどんな方です
か？そうね、あの根はものすごく優しいんですよね。だから表面的にはやっぱり厳しいふりをしているっていうね。だから人を指導するのって難しいんですよね。本当の深いね、愛、思いやりがないと厳しくはなれないよね、うん、だから弟子に対しても厳しかったでしょ、かなり指導の仕方ってね。だからその弟子を責めてるんじゃなしにね、その間違った生き方を厳しく確かめたよね。だから深い悟りに入った方ですね。本当のまかせっていうね。
まだ子供連れてきたら何でいいの。でちっちゃな子部屋に渡れてますよね、
はい、
あれなんでなんだろうっていう話をしたんですけど、
あ別にそれは特別な理由はないです。あのお先ね、やっぱりみんなね、可愛いし、喜びじゃないしね、それでたくさんね、いたら一緒に買ってたよね。あのすごい数が増えるね、この子供が子供を産んでいて、ネズミになる時期でお先大時期に増えますよね、ものすごいね。だから、そのもらってもらうのが大変じゃないしね。欲しい人がたくさんいてたらね、いくらでも増えてもいいんだけど。だから今は個室に閉じ込めて
浮気できない、
浮気できないね。そうある限り可愛いもんね。この辺も野武滝がたくさんいるんですけどね、やっぱり野武滝はいつも見れへんもんね。だから二人勝ちてね、やっぱり小さい子供さんは楽しめるしね、餌でちょっとやるとね楽しいし、
お猿がいます
もんね。お猿ね、
はい、
ね、まあいくつかの集団があるんですね。 30、40匹が一つの集団になってますけどね。かわいいね、私が。こんな小さい赤ん坊がね、お母さんの体のちょっと乗ってるのね。だからね、お猿の集団がそっと移動すると、その辺も何もないよ。
猫と糸ってい
う。それはもう綺麗になっていくよね。昔はね、杉やヒノキをね、あまり植林してね、そればっかりじゃなかったからね、雑木林はもういろんな食べ物たくさんあるんですよね。だからね、ふもとまで出てこないね、畑荒らしに来なかったんですけど、ね、杉やヒノキにしてしまうとね、餌がないですよね。だから餌のない時期はやっぱりね、ふもとの畑ね、出てきてはごちそうさま。食べ物いっぱいね、なる木を植えときはいいのにね。それで食べ物が増えるかって増えないんですよね。一定の数以上では増えないよね。秋にいっぱい実ってね、たくさん実があってもね、それを食べて猿が未知の胸向けに増えるわけないのね。大体もう冬のね、食べ物ないときにね、一応バランス取るのでね、それ以上増えても餌がないから死んでしまうわけだよね。だから必要なだけしか増えないね、本当はね。だから山にそういうね、実のなる木がたくさん生えてたらね、人間との共存にちゃんと行けるんよね。別に人間の畑荒らしには来ないもんね。
最近無限の無限の言ってあまり言ってない、質問出てないですね。無限の無限のって桜先生とかよろしい。
どうぞ。どういう意味があるんでしょう
か。どういう意味があるんでしょう
か。ありがとうございますってね、一言の中にね、無限の無限のありがとうございますって言われてるんですよね。またね、その中の一つのありがとうございますね、また無限の無限のありがとうございますって言われてるね。比例構造ですよね。ありがとうございますもんね。だから全てが無限の無限のってくるのね、本当はね。だから幸せ一つとってもね、幸せって言ってもね、本当はみんな無限の無限の幸せ与えてもらってるからね、小さい幸せじゃないのね。さあもう小さいのから大きいのまでね、全部揃ってないとまた困るんですけどね。だから最高の幸せは無限の無限の幸せね。それはもう全ての幸せを自分のものにしないといけないよね。小さい自分の幸せだけでは足りないね。いくら無限の幸せつかんでもね、無限の無限のにはならないよね。他の人の幸せも自分の幸せ取り込まないといけないね。すべてのね、面で全部それをしていくんだよね。全体のね、大きい幸せを自分でも取り込んでいくね。
そしたらね、今度は天井を破っていったらどうなるのか。その時に無限の無限を
思ったんですけど、ね、そうですね。
そういう認識ですかね。
それも無限の中の一つの認識で、いろんな認識の仕方がたくさん出てきますね。
無限症っていうのもある
んですね。